そんな人。
はい、ではな、そんな人第25回スタートしたいと思います、今日お届けするのは雨宮と
吉安です。どうも、
どうも、こんばんはです。はい、ちょっとよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、まずあの東北地方で太平洋沖地震ですかね、のあの被災者の方々、はい、あの本当にお見舞い申し上げます。
そうですね、あの、はい、復興という感じで、うん、今までよりも、戻すに起こすなので、復興は、
はい、
今まで以上に、いろんなことができるようになるまで、すぐにはならないかもしれないですけど、希望を忘れずに、頑張っていただければなと思っております。
はい、
はい、
ですね、なんでしょうね、まあ、そんな一途通常配信ということなんですけど、
うん、
あまりにもあまり、ね、こんな時期なんで、
はい、
なんか全然関係ない IT の、ね、ニュース言ってもちょっと微妙なんで、
うん、
なんで、今日はですね、
はい、
まあ、ちょっと関東限定というかここら辺地域になっちゃうかな、
うん、
計画停電、
停電してますね。
はい、ちょっとこれに関してのいろいろなんかお話をしようかなと思いまして、
はい、
はい、で、その前にですね、
はい、
うんと、まあ、あの寄付ね、いろんなところで やってるじゃないですか。
あ、やってますね。
はい、でアップルがですね、トップページから、はい、まあ、米国の赤十字を通しての寄付なんですけど、
うん、
これ受付してまして、
アップルのトップページっていうのは iTunes ストアから入るのがいいのかな。
そうですね、寄付金の方が500円1000円2500円5000円1万円2万円と
iTunes のアカウントを使って寄付ができると。
寄付ができます
っていうのをやってるんですね。
ただあのクレジットで登録してる人のみなので、
お、うん、あ、じゃ あのカードだけの登録というか、プリペイドカードだけの登録の方はここからできないと、
はい、
いうことですね。
なんでそういう方は、今、ね、アプリを買って、
うん、
でそのアプリの売り上げを寄付しますっていうアプリがほらもう山ほどね。
あ、そうですね、そう、あのアプリは同じ値段だけど売り上げ全部寄付するよっていうのがあったり、
そう、
値上げ分を寄付するようだったり、寄付ができるようにアプリ内課金もあるのかなっていうのもいろいろ出てますね。
そうですね、僕もそれでいくつか買いましたから、
うん、あ、そうですか、
うん、
あ、ちなみにこうアップル経由の、うん、寄付っていうのは、うん、どこにお金は行くんでしたっけ。
米国、まあ、アメリカの赤十字の方を通して、
あ、アメリカの赤十字経由で、被災地に、送られるってことですね、
うん、です、
うん、最近このなんかこう寄付金詐欺、
あ、はいはいはいはい、
みたいなのがあるんで
騒がれてますね。
そういうのをはっきりしとかないといけないなと思って、
はい、
はい、なのでアップル経由のやつは、アメリカの赤十字経由ということで皆さんご安心ください。
はい、で、
はい、
それとですね、
うん、
ちょっと一つ他の番組でまだ上げてなかったので一つちょっとネタというか、
はい、
スカイプ、
はい、
ね、今回だいぶそのスカイプがちょっと有名になったというか、
そうですね、電話が通じないところにおしゃべりができるっていうので、うん、スカイプは、一部の方にはすごく有用だったって話を聞きますよね。
はい、でそれのスカイプがですね、うん、無料クーポンを配布を開始したと。
はい、
はい、1ドル、約25分間分なんですけど、
うんうん、
これがプレミアム会員ですかね、うん、の登録をしてなくても、その1ドル、まあ、25分間分の、スカイプアウトって言われるね、スカイプから一般電話、
普通の皆さんの家にあったりするチリリンって鳴るあの電話にかけられるっていう、
そうですね、うん、まあ、それが、携帯でも、
はい、
うん、
携帯だと多分あの時間短くなっちゃうんですけどね、
そうそうそうそう、にかけられるそのクーポンが配布を開始ということで、
はい、
で、アカウント登録の時に使ってるメールアドレスにクーポンが届くはずなんですよね、
うん、あ、じゃあ、日本で使ってるよっていう風に 申請をしたアカウントのメールアドレスにクーポンが届くと、
うん、はい、
はい、
ただこれ徐々に届いてるらしいんで、
うんうん、
まあ、まだ届いてないよっていう方は少しちょっと待っていただいて、
うん、私もまだ届いてないんで、はい、
そう僕も届いてないんでただ
じゃあ、メールを見て、うん、メールはそのうち来て、うん、そこに書いてある、クーポン番号みたいなものをスカイプに入れてあげれば、
はい、
あなたにも1ドル分の通常電話への通話券が手に入ると、
はい、そう手に入ります
いうことですね。
もういざっていう時これ使えるんでね。
そうですよね。やっぱりスカイプ同士ってなかなかね相手がスカイプ持ってるかどうかわからないですけど、
そう、
うん、普通の電話にかけられるっていうのはやはり心強いですね、
うん、ですね、
うん、
なのでもしスカイプ持ってて、
うん、
まあ、無料の会員の方はこれを、ね、登録していざって時に使っていただければなと。
そうですね、
はい、
私もスカイプは前、こういうチャージみたいなのをしたことがあって、基本的にはこう1ドル入っていれば、ね、1年ぐらい使わないと使わないのっていう確認のメールが来るんですけど、基本的には1ドルが勝手に減ったりはしないので、持ってればもしもの時に役に立つんじゃないかと思います。
ですよね、
うん、
いざって時は普通の電話がつながらないんでね本当にね。
そうですね、
じゃあ、 計画停電のネタに行きたいと思うんですが、
はい、
ですね、その計画停電がですね、なんですか、自分のいる場所とか自分のいる地域が、
うん、
今日計画停電があるかどうか、
うん
うん、何時にあるのかどうかが分かるそのアプリが出まして、
はい、
アプリ名が、停電検索、
うんうん、
本当漢字でそのまま停電検索、
はい、
これ、iTunes ストアの方で調べていただくともうすぐ出ますんで、
はい、
でこれ、落としていただいて普通にこう、まあ、起動しますと、グループ、
うん、
1班から一班じゃなくて1グループから5グループあるじゃないですか。
そうです、なんか1班、2班、3班っていう感じちょっとしっくりきますけどね、
それのグループ別とか、地域別、あとは自分の GPS で自分のいるところが、いつ停電になるかとか。
おー、あ、 GPS も使えるんですね。
そうです、
自分で住所を入れるだけじゃなくて、
なんで、まあ、朝一というか多分ね夜の12時過ぎとかに、
はい、
これ起動してパッとやると今日、あ、うちのところあるな、ないなっていうのがすぐ分かるんで、
うんうんうん、そうなんですよね、うん、毎日こう順繰りに変わっていくんで、
うん、
なんていうんですかね、こう調べてみないとわからないというか、
うん、
なんか整理して書かないとよくわかんないみたいなところがあるし、あとは会社と家両方が停電対応の停電対象、だと時間帯が違ったりするとごっちゃになったりするの で、
そうです、
ね、その辺が一発で見られるのはすごく便利ですね、
うん、で一番困るのが多分1グループ2グループとかが午前中と午後で2回になってるところ、
はい、ありますあります、
あれが結構紛らわしいところがあるんで少し、
はい、
うん、なんでこのアプリで今日自分のところはどうなのかな調べることができるんで、
うん、
でただですね、一応そのアプリの iTunes のね、説明紹介のところにできるだけ最新の情報配信ね、いたしますが、もう最新の情報はやっぱ東京電力、
うん、
とか報道機関の方を、ご覧くださいっていうことが一応書いてあります。
そうですね、
念のため、
なんか住所のこう区画と送電の区画がずれてるんで、
う
ん、そこでいくら詳しくしても結局ずれた時間帯になったりするっていうのも、あるらしいので、
はいはい、
この停電検索やら東京電力やら、いろいろ駆使してですね、うん、自分のところのこうグループ番号と時間をうまく、はい、把握できるといいかなと思ってます。
はい、そうですね、はい、それとツイッターをやってる方はですね、うん、東京電力が、
はい、
公式でツイッターを始めまして。
あ、そうなんですか、
はい、で東京電力がいついつ第3グループ停電始めましたとかいうのをつぶやいてるんですよ、うんうんうん、
おー、
うん、なんでそのアカウント名がアットマークの、はい、オフィシャルテプコ、
はい、
うん、英語で OFFICIAL で、
うん、
テプコ、
あ、続けてですね、
うん、続けて TEPCO ですね、
はい、
これフォローしていただくと、 いついつから、まあ、その停電実施しますとかちょろちょろつぶやいてるんで、うん、東京電力さんが
ツイッターやってる方は
そう
電気関係のことはこの人に聞けばなんとかなるという感じで使えるわけですね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
なんでここをチェックしていただければと思います。
はい、まあ、関東地方限定でもしかしたら東北地方でも同じようなアプリが出るんじゃないかと思うんですよね。まだ始まってないみたいですけど、うん、東北地方でも計画停電が予定されてるって話があるので、
はい、
便利になるといいですね。そちらも
ですよね。というか東北はしてほしくないですよね、うん、どちらかというと、
まあ、そうですね。ただやっぱ発電量が足りないと停電させるしかないっていうのが、まあ、苦肉の策らしいので、
うんうん
ただうまくね、被災地と、
うん
普通に暮らせてるところを、メリハリと言ったら変ですけど、切り分けてできるといいですけどね。
はい、そうですね、うん、本当に。では停電に関連的なお話をちょっと一つしようと思いまして、
はい
停電の時は もちろんね iPhone とか充電ができない。
うん
でさらにそんな時に限って、まあ、例えば、まあ、今の時期ねもう毎日のように地震来てますけど、
うん
ね、あのちょっとまた大きめなのが来ちゃってあの連絡取りたいとそんな時に充電がないとか。
あそうですね。あの一番揺れた時には昼間金曜日の昼間だったんで会社から帰れない人、都内は結構電車がバンバン止まりまして
ですよね。
帰れない人が帰れないっていう連絡ができないみたいな感じで、電話使ってるんだけどあバッテリーなくなるとか
そう
っていう騒ぎが周りで何人も起こってました。
うんうんうんうん。そうなんで、iPhone、まあ、iPad、iPod Touch など、
うん、
これの、バッテリーを少しでもこう持たせる方法、
はい、
長持ちさせる方法ですね。
いくつもあるんですよね。なんか工夫が。
で、まあいくつもその何項目はあるんですが、
うん
これを一通り聞いて頭の隅にでもね入れといてもらって。
あそうですね。
そうで日常的にできればこれしていただきたいですよね。
そうあのよくある、普通に使っていても朝から晩までちょっとだけ持たないっていう時とかあるじゃないですか、うん夕方もう少しで、家に帰って充電できるのになんか少し足りないみたいな時にも役に立つだと思うし、
そう、
うん、
で結構基本的なものなんかなんだろうテクニックなのかもしれないですけど、まあ、結構知らない人も多いかな、うん、
そうですね、
はい、
じゃあ、一覧というか、
はい
一気に数々のこう工夫をご紹介いただけるってことですね。
はい、はい、そうですね。全部で15個
おすごい
項目あるんで、まあ、そんなに難しくないんで、はい、一個一個が、
うんうん、
ですね。なのでご紹介していきたいと思います。
はい、ずんずんいきましょう、はい
まず1番目、ディスプレイ、まあ、画面ですよね。画面の照明の調整をすると、うん
はい、
iPhone のですね、まあ、設定のアプリあるじゃないですか。
ありますあります、
はい設定から明るさっていうところに入っていただくと、まあ、スライダーでねその画面の明るさの調整ができますんで、
はいはい
これをできるだけ、ね、気持ち暗めにしとくと、
うん、
そうすれば電池が長持ちしますと。
この下にこう明るさの自動調整オンオフの位置があるんですけど、
はい、
明るさの設定のところどっちがより長持ちするとかあるんですかね。
一番もう節約できるのは明るさを全部暗い状態にして自動調整はオフ、
はい
うん、なんですけどこれ完全にもう本当結構暗いですよ。
ああそうみたいですね、
うん、一応自動調整がオンになってれば、はい、暗いところだとちょっとだけ明るくなる、
はい
うんっていう感じなんで、まあ、ここは状況を見て自分でしていただいて、
はい
うん、でさらにそのディスプレイの点灯時間、
はい、
これが2番目なんですけど、
はい、
点灯時間を短くする。 iPhone とか iPad、はい、あ iPod Touch もですよね。ほっとくと勝手にスリープになるじゃないですか。画面暗くなって
あなりますなります、
勝手にロック画面になるっていうんですかね。
なりますなります。
そうあれの間隔を短くする、
うん、
要はディスプレイがついてる時間を短くすると。
はい
うん、でこれが、まあ、先ほどの同じ設定から一般っていうところに入っていただいて、
はい、
で自動ロックっていう項目があるんで
自動ロックっていうところでやると、勝手に暗くなるわけですね。
そうですね、
はい、
でここの間隔がその1分から5分1分2分3分4分5分と、
うん
で、自動ロックしないっていう全部で6個の項目あるんで、
はい、
できるだけ節電するなら1分、
はい、
うん、で1分間経てば勝手にディスプレイが消えて、ロック画面になると、
はい、これあれですよね、うん、本当にいらない時には上の、スイッチプチッと押してロックしてもいいんですけど、ちょっとしたことで暗くなってくれるんで節電できますよっていうことですね、
そうですね、
はい、
だからできればその、使わない時、まあ、ポッケにしまう時とか、
うん、
バッグにしまう時とか、そういう時にその右上 のスリープボタン、
はい、
これをね押す癖をつけといた方がいいですね、日常から本当は。
そうですね、そうすると毎日長持ちするんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、次3番、
はい、
Wi-Fi もしくは Bluetooth ですね、
はい、
無線系のなんか通信するものはオフにしとく、
うん、はい、まあ、当たり前っちゃ当たり前、
当たり前っちゃ当たり前、
ただオンにすると電波を探し始めるので、オフにしましょうと、
はい、これね結構ね知らない人が多くて、つないでなければいいんじゃないのっていう、
ああ通信相手がいなければね、
そうそうそうそう、
いやでも Wi-Fi も Bluetooth も、うん、こう定期的に相手を探しに行くので、
そう
やっぱり消費しますよね、
そうなので、できれば Wi-Fi、まあ、外に出ててね、Wi-Fi 使わないなとか思っときとか、まあ、Bluetooth のなんだろうレシーバーとか持ってるんだけど今日は持ち歩いてないからっていう時とか、
うん、
ちゃんとこうオフにしとくと電池が長持ちしますと、
はい、
うん、で、これなんですかね、普通の、3G 回線、
はい、
これでも全く同じことなんでね、
うんうん、
なんていうの、
通信しなくてもいいって思ったらオフにしましょうってことですね。
そうですね、さっき3番言ったから今度4番の
4番、
うん、要は、もうここ明らかに圏外とか、
はい、
ちょっとつながりにくいなとか、
ああつながりにくい時は余計に電気食っていますもんね、
そうすごい食うんで、
うん、
でそういう時には、設定の中にですね、
はい、
機内モードっていうのがあるんですけど、はい、これをオンにしていただくと電波のやり取りしなくなりますんで、
うんうん、うん、
そうするとこれ一気に、電池が長持ちします。
わかりました、
うん、ただね本当はそのつながりにくい場所に限ってつなげたいんですよね。
ああまあまあ気持ち的には、
そう気持ち的には、
はい、
なんでここ何とも言えないですけど、もういいかなって思った時にはやっぱ機内モードをオンにして、
そうですね、特に今回みたいな何かしらこうトラブルがあっていつ充電できるか分かんないけど、
そう
ここぞっていう時には通信したいっていう時にね、電池長持ちのためにはこういうところまでやってみると、
そうやってみ
より長持ちできるんじゃないかなと、
はい、
はい、
で、
5番
次、GPS、
はい、
位置情報的なものですねを、うん、の機能をオフにする、
はい、
うん、で、これその位置情報を使うアプリがね、
はい、
結構山ほどあるんですよね、
うん、
例えば、まあ、あの純正のマップ、
はい、
うん、とか他なんだろう、まあ、ツイッターもほら位置情報を取得するアプリでもありますし、あとカメラ系とか、
そうですね、カメラでも位置情報使えますから、
そう使えます
ね、まあ平たく言うと、位置情報なんですか、位置情報サービスっていう名前でしたっけ、うん、これをオンにしてるときには裏で、こまめにこう GPS の受信をしてるってことですね。
そうですね、
アプリが あんま使ってないっていう方でも、
うん、そうなんです、うん、で、これね、なんだっけかな、設定の中から、
はい、
通知情報サービスっていうところがあるんで、
位置情報サービスですね、
あごめんなさい位置情報サービスか、
はい、まさに一応見ながらやってるんで大丈夫だと思います、うん、位置情報サービス、
うん、そこの中に入ると位置情報をね、取得するアプリの一覧が出てるんですけど、
出てます、
そう、その中に紫の、
はい、
なんか右上向いたね矢印のアイコンがあるアプリがあるんですよ。うんと、吉谷さんは1個も入ってないかな、入ってません、
位置情報サービスの
そのアプリの一覧の中に、
アプリはアプリはたくさんありますけど、
で、ね、カメラ、標準のカメラあるじゃないですか、
あります、
ここになんか右上に紫の あ、右上向いた。
わかりました、わかりました。アプリ名と、うん、こうオンオフスイッチの間に、
そうそうそう、
右上の紫色の矢印がついてるものとついてないものありますね。うん、
で
今だと私は Google と Instagram と、
うん、
とかにはついてます。
で、このね紫の人、
うん、
結構要注意。
うん、
要注意で裏もうだから自分が意識してなくても勝手にその、うん、裏で GPS 的な位置情報取ったりとか、
はい、
勝手に通信してるんですよ。
ああそういうことですね。
そう。なんで紫のアイコンがいる人がたくさんいるとさらに電池減りますと。
あ、ほっといてもね。
はい。
わかりました、わかりました。これ思ったよりなんか切って随分長持ち感が変わったっていう証言をどっかで聞いたことがあるんで、活用できるといいですよね。
そうですね。僕ね、うん、さっきあの調べてね37個もあったんで、GPS を取ってる。
さすが雨宮さん。
ね、iPhone の中に入ってるほとんどの容量が全部アプリなんでね。
そうですよね。
うん、
わかりました、うん。GPS ですね。次6番。
はい、6番いきます。これがね、メール。
はい。
の、プッシュ機能をオフにする。
あ、これはあれですか、標準のメールアプリのプッシュ機能。
そうです。
はい。
で、標準というかあの青いアイコンのメールですよね。
うんうん、うん、ありますあります。
あっちの、例えば G メールとか、
はい、
ヤフーメールとかその登録してる人、
うん、
は、そのほらプッシュ機能ってかごめんなさいプッシュ通知
が
ね、はい、サポートされてるんで、
はい、
オンにしてる方は、まあ、メールがね G メールに例えば届けばすぐ iPhone にポロンってねメール届きましたっていうのが見れるんですけど、
はい、
その機能が結構バッテリーを食うてか相当食うんでこれ、
あ、裏で通信してるからですね、は
い、相当食いますんでこれ。
なんか大事なことなので2回言いましたね。
言いました。
これの設定は通知っていうところじゃないんですね。
そうなんですね。これがですね、設定の中に、メール連絡先カレンダーっていう項目がありまして、
は
い、
うんうん、
でその中に、データの取得方法、
あ、ありますあります、
うん、っていうのがあるんで、はい、ここから入っていただいて、でプッシュ通知はオフにしちゃっても別に構いません。
はい、
うん、プッシュ通知はオフにして構いませんが、その下の方に、
はい、
登録してるメールアドレスがね一覧出てると思うんですよ。
うん、
あ、ごめんなさい、それの何でしたっけ、ごめんなさい、ちょっと待ってください。何でしたっけ、あ、一番下の詳細か。
はい、うん、詳細あります。
詳細にすると、自分の登録しているメールアドレスの一覧があると思うんですよね。
ありますあります、出ます出ます。
それのメールアドレスごとに、
はい、フェッチとかプッシュっていうのが書いてありますね。
そうですね。で、このプッシュ、はい、まあ、知らない方のために説明しますが、プッシュっていうのが、
はい、
その、まあ、Gmail だったり Yahoo とかのサーバーの方へデータをまあ取りに行くんで、
うん、
まあ、要はリアルタイムですぐ、通知来ますよと、
はい、
簡単に言っちゃうと、
うん、
でフェッチ、
うん、
こっちの方が、時間間隔、
はい、
で調べに行きますと。
わかりました。ということはこの詳細の中にプッシュっていうのが入っていると、
うん、
常に待ち受け状態でいるけど、
そう、
フェッチって書いてあるやつは、
うん、
iPhone 君が、その前のページにある何分ごと、
そう、
例えば1時間ごとに一遍取りに行ってあったら持ってくるとかっていうやり方なので、プッシュのものを減らしていくなり、
うん、
頭のプッシュをオフにしちゃうなりして、
うん、
常時通信をするっていうのを防ぎましょうってことですね。
そうですね。
ふむふむ。
ここがね相当減ります。
本当だ。だって設定の中にバッテリーの駆動時間を長く保ちたい場合は取得頻度を下げてくださいって書いてあるぐらい影響があるわけですね。
なのでできれば
これはあれなんですよね、うん、あの設定の一番上の通知の話とまた違うところに設定があるんで、
そう、
見過ごしがちですね。
はい
はい、
で、できればね1時間フェッチの時間もその1時間ごと、もしくは手動、
うんうん、
まあ、手動だったらそのほらアプリを起動した瞬間に探しに行くんで、うん、
はい、
うん、それでいいかと思うんですけどね。
あ、まあでもメールが来てるかどうかぐらいがお知らせがあるとやっぱ嬉しいので、
うん、
ご自身の判断で1時間にするとか、どうしても時間持たせたい時だけ手動にするとかっていうのもできるんじゃないかと思います ね、
そうですね、はい、はい、で、次7番が、アプリの自主通知、
はい
はい、各アプリ他のなんかサードパーティー製のアプリですね、
うん、
今でいうとあのすごい大人気の揺れくる、
あ、大人気、
大人気な揺れくるとか、
はい、
あと何ですかね、まあ、ツイッターでもほらあのメンションとか DM が来るとねプッシュが来たりとか
教えてくれますね。
そう、あれの通知がねたくさんありますと、それもやっぱデータ取りに行くので、
うんうん、
結構バッテリーの方を食っちゃうかなと。
わかりました、
うん、これも、設定の中に、通知っていう項目があるんで、
はい、
この中からまあ本当できればいらないものはもうオフると、
はい、または、どうしても電池長めにさせたときには全体的にオフにすると。
そう、全体的にオフと、
はい、
いうことができますんで、それで少しでも長持ちさせると、
はい、
分かりました、いうことですね、はい、で次にですね8番、
はい、
これちょっと無理なお願いっていうかね無理な方法なんですけど、ダウンロードしたアプリは使用を控える。
え、雨宮さんの口からそんなことを聞くなんて
まあ仕方ないんですけど無理っていうか無理なんですよこれは、はっきり言って、
まあ、平たく言うと、うん、電池長持ちさせたいんだったら、
うん、
使う頻度も下げましょうってことですね。
そうなんですよね、
うん、
まあ、その普通に何アップル純正じゃないアプリケーション
は、うんうん、
例えばその明るさを調整できないとか、
ああ、そうですね。
その音量調整ができないアプリとかもね、いくつもありますんでね。
はいはい。
そういうのを、まあ、駆動していると結構バッテリーが食う。まあ、と、まあ、ゲームは仕方ないというかね、
うん、
もうグラフィックのほら、あの、絵画処理とかね、CPU とかすごい使うんで、
うん、
もうここだけは、まあ、とりあえずやらないとかね、いう話になっちゃいますけど。
うんうんうんうん。そういうことですね。
はい。サードパーティー製のアプリは、
なるべく使わないと。
そう。で持たせたいときはやっぱあんまり触んないっていう。
はい、わかりました。
なんか当たり前じゃんって言われそうな感じなんですけど。
はい。まあチェック項目ですから。
うん。ですね。
はい。
で、9番目、iPod、
はい。は
い。いわゆる音楽聞くあの iPod の。
はい。
の、聞くときにねイコライザーをオフにする。
ああそうか、イコライザーも CPU で処理するから、
そう、
電気をより食うわけですね。
より食うんですよね。
ふーん、ここは盲点でした。
そう、これ結構知らない人が多いかなっていう。
うんうんうん。
てかイコライザーを知らない人も結構いるかもしれないですけど、はい、
そうですね、
あの要はあのなんだろう、ほらベースの音を大きくしたりとかボーカルの音を大きくしたりとか、はい、なんかねいろいろモードがあると思うんです、はい、ポップモードとかなんかいろいろありますよね。
うんうん、あります。
ジャズとかな、あれを設定しないっていうことですね。
はい、
はい、で、多分ねこっからもうちょっと早めにというかね簡単なんですけど、
うん、
保護ケースにまず入れたまま充電しない、
うん、お
これはね知らない人多分結構いると思います。
はい、
要は iPhone の適温が、0度から35度、
はい、
で今の季節多分全然平気なんですけど、もう少し暖かくなってくると、うんうん、充電してると iPhone 暖かくなるじゃないですか、まあ、iPad とかも
熱
も
なります、なります。
で35度を超えたま余分な熱とかは、ケースに入れとくと、まあ、外に、ね、逃げずにバッテリーをねなんか、ダメにするとかダメージを与えるらしいんですよ。
わかりました。充電するときには保護ケースを外しましょうというか、そう、涼しい場所で充電しましょうってことですね、
う
ん、
そうです。
うんうんうん、
あの iPhone もその、まあ、充電サイクルの回数が400回ってね、
うん、
アップルの方には言われてるんで、大体1年使えばもうだいぶ劣化してくるんで。
そうですね、毎日充電してますもん。
う、うん、僕1日2回やってるんでね、まあ、半年ちょいぐらいしかっていう感じなんですけどなんで
雨宮さんが長持ちの、工夫をしなさいって感じですよね
そうなんですよねはい、ごめんなさいで、次、完全に充電されるまでは中断しない、はい、
ほう、これ充電中にこう 50%、60%、70% になってた時には、うん、100% まで行かせようってことですか？
そうです。いわゆる 満充電まで、
はい、
充電器抜くんだと、できれば。
あ、これはあれですか、その時使える、電気の容量が少なくなるだけじゃなくて、うん、バッテリーが傷みやすくなったりするんですか？
そうなんですよね。
あ、そういうことですね、
はい、
うん、
なんで、充電できれば、満充電されるまでは充電器抜かない方がいいと。
わかりました。
はい、で、次にね、うん、まあ、なんとも言えないですけど、ね、よく使うアプリはホーム画面、一番 1枚目っていうんですかね、ホームスクリーンのところにまとめる、まあ、もう5ページ6ページ7ページでね、多分増えていきますけど、誰が使っても、うん、あまりたくさんページ数があると、そのページ送りが無駄になるというかね。
そうですね、時間量は何もこう生産的なことをしてないのに、
うん、
CPU は使うわ、明るいままで使うわっていう時間もあるし、これは節電の時には本当にちょっとかもしれないですけど役に立つかもしれないですね、
はい、なんで一応アプリの整理はこまめにしておいた方がいいかなっていう。次に、できるだけ iPhone を、適温内、まあ、先ほど言った、0度から35度っていうのは、まあ、よく分かんないかもしれないですけど、まあ、うん、冬だったらそのズボンのポッケより、上着の内ポケとか、
あー、あったかそうですね。
そうで、逆に夏は、まあ、
ズボン涼しげなところ、
そう、涼しげな感じな場所へ、
はい、
っていうことをちょっと念頭にね、まあ、暑い、そのなんだろう、日差しのところに置いとくとかもう論外なんでね。
わかりました。優しく扱ってあげないといけないわけですね。
あ、そうですね、
うん、
はい、で、次にですね、最新の OS にアップデートしとくと。
ほう、
うん、これはほら OS 側ね、今、iOS4.3 ですけど、
はい、
その OS 側で、まあ、バッテリーの管理とかね、なんだろう、処理の効率化とかがほら、まあ、改善されてる場合があるんで、うんうん、
はい、
うん、なんで、新しい方にちゃんといつもしとかないと、というかしといた方が、バッテリーに長く持つ場合がある、
持つんじゃないかなと、
うん、
いうことですね。
はい、で、はい、これだけは絶対にちょっとやってほしい最後なんですけど、
15番ですね、途中番号言ってませんけど、
はい、はい、ごめんなさい、
はい、
月にですね、1回はリサイクル充電を行う、
はい、
これが、iPhone など の、 そのバッテリーが 15% 以下、はい、に、まず消耗させて、
はい、
で満充電まで一気にまた充電すると。これは月に1回は絶対にした方が、というかしないとバッテリーがどんどんその充電たまらなくなっちゃいますよっていう話なので、やってます。
わかりました。意図せずこう 20% 切り 10% ぐらいになるっていうのがたまにあるんで、意図せずやってると思います。
はいはいはい、僕もちゃんと、まあ、1週間1週間に1回はやってますね、僕ね、
うん、ちゃんと。なんか気持ち的にはね、30切るとすぐに充電したくなっちゃうんですけど。
あ、なりますね、
うん、月に1回ぐらいはお家に帰って充電する前に 15% を切るまで使ってみたらってことですね、はい、
そうですね、
うんうん、
はい、という感じなので、これね、頭の隅に置いといていただいて、
はい
はい、いつでも心がけてちょっと充電持たせる、
うん、あとはこれ、今聞いてる時に、
うん、
iPhone 実際に出して、または iPad 出して、うん、設定とかを確認していただけると、もしもの時に、忘れにくいと思うので、ぜひ15項目確認してみてください、
うん、はい、
はい、
というところで今日はね、終わりたいと思います。
はい、
はい、
私もね、今回帰宅難民っていうんですかね、電車が止まってしまって、
はい、
バッテリーが少なくなるっていうのを切実に、感じたので、聞いてる皆さんもうまく使ってですね、もしこの時に、ギョッとしないように気をつけていただければと思ってます。
はい、わ、はい、かりました、はい、ではですね、告知したいと思います。
はい、
そんな意図ではですね、皆様からの、メール お待ちしております。メールアドレスの方がですね、そんな it@0438.jp、sonnait、数字で 0438.jp になりますと、
はい、
そして、公式ツイッターございまして、そんない2010 sonnai2010 のアカウントがございますので、こちらの方でも、感想の方を待っておりますと。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。で、ブログがございまして、Yahoo もしくは Google などの検索エンジンの方でひらがなでそんな it と打っていただければ一番上にありますので、うん、そちらからご覧ください。
お願いします。
はい、で、そのブログの方にですね、うちの兄弟番組の、そんなことないっしょとそんなフォトないっしょ、
ね、私がやってるそんなフォトないっしょですね、
はい、聞けば誰でもカメラが上手くなるっていうね、噂の
なんかうろ覚えで言ってますね。
ね、リンク、貼ってありますんで、はい、そちらからも聞いていただければと、はい、思います。ね、せっかくなんで、今週のそんなフォトないっしょ告知をしていただいて、
はい、はい、そんなフォトないっしょ今回はですね第6回なんですけれども、はい、1回から5回までのまとめ と、後半でミラーレス一眼と呼ばれてるやつってどんなのっていうお話をしています。
お、知らないからちょっと早く聞きたいな、
はい、ぜひ。
わかりました、
はい、
ね、よろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
はい、では、今週お届けしましたのは雨宮と
吉安でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そんなプロジェクトでは新規女性メンバーを募集しています。おしゃべりに興味のある方、私たちとダラダラおしゃべりしませんか。そんなアットマーク 0438.jp まで応募お待ちしています。
むっさい男5人のそんなプロジェクトに花が欲しいんですよ。そんな